10月8日土曜日、日本放送 OK コージーアップ週末増刊号。日本放送アナウンサーの新業一華です。 OK コージーアップ週末増刊号、今週の放送でセレクトした聞きどころ、今後のニュースの予定を紹介していくプログラムです。番組の後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの須田慎一郎さんと麗澤大学准教授で歴史学者のジェイソン・モーガンさんです。さらに株式市場の今週のトピックと今後の見通しについて、トレーダーで株ブロガーのひなさんに伺います。今週もお付き合いください。さあ、それでは今週取り上げたニュースを振り返っていきましょう。ロシアのプーチン大統領がウクライナ4州の併合条約だとする文書に署名。ウクライナのキーウの日本大使館再開。北朝鮮ミサイルで J アラート発信。岸田総理大臣が所信表明演説。国会で北朝鮮のミサイル発射に抗議する決議が可決。ロシアがザポロジエ原発を一方的に国有化へ。オペックプラスが来月から原油の大幅減産を決定。こういったニュースを取り上げました。今週の聞きどころ、10月6日木曜日に取り上げた国会で北朝鮮のミサイル発射に抗議する決議が可決というニュース。軍事ジャーナリストの黒井文太郎さんに、なぜこの時期に北朝鮮がミサイルを矢継ぎ早に撃つのか詳しく解説していただきました。それでは今週のプレイバック。
国会で北朝鮮のミサイル発射に抗議する決議が可決。4日朝、北朝鮮が弾道ミサイル1発を発射し、日本の上空を通過したことを受け、国会の衆議院本会議は昨日、北朝鮮に厳重に抗議し、挑発行動の中止を強く求めるなどとした決議を全会一致で可決しました。何もかかわらず、先ほど6時台に北朝鮮はミサイル、弾道ミサイルとみられるものを2発を発射したと、いずれもすでに落下したということが海上保安庁からも出ておりましたけれども、まあなんだか嘲笑うようにやられているなというね、飯田さん。
そして連続で、まあ、発射されたので、はい、今もまだ情報錯綜している部分、うんうんうん、ありますね。で、こういった中で、なぜこのタイミングで、はい、そして連続して複数の発射を行ったのか、うん、というのはやはりしっかりと専門家の方に伺いたいです。
うん、ということでこの時間はですね、軍事ジャーナリストの黒井文太郎さんと電話をつないでお話を伺ってまいります。黒井さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。黒井さん、先ほどの発射も含めてどうこれは見ていけばいいですか。
はい、もうこれは北朝鮮がですね、はい、すでにもうこのミサイル発射というものをもう日常的にやっているということですよね。特にその今月入ってから矢継ぎ早に打ってるんですけれども、はい、これはその今までと違ってですね、北朝鮮発表しないんですよ。これまではその発射するたびにニュースとして、はい、国内の国営メディアで発表したんですけれども、今回はですね、もう発表もしない、要はその日常業務になっているので、はい、いちいちニュースではないと、まあ、そういうことですよね。あの北朝鮮から見ればですね。
これもうある意味計画立てて、もう一個一個実現していっているということになりますか。
はい、まあ、今まで、まあ、今月って、まあ、売っているものはですね、はい、おととい売ったその日本を超えたものも含めて、すでにもう実用化されているものなんですね。ですから新しいものの実験ということではなくて、はい、部隊での日常的な、まあ、訓練を兼ねたものということになると思います。
そうすると部隊の習熟とはもうそういうところに来ているぞっていうところなんですね。
そうですね。ただですね、これはそれで終わりではなくて、はい、北朝鮮はですね、今もうおそらく核実験なんかも含めてですね、あとはフルパワーの発射で成功していない大きな ICBM なんかも含めて、これからおそらく撃ってくることになると思います。
スタジオ経済学者飯田康之さんもいらっしゃいます。
明治大学の飯田でございます。よろしくお願いいたします。
お願いします。
こと今週の火曜日に発射された弾道ミサイルについてかなり飛距離も出たということで、これ事実上もうすでに米軍の展開するグアムは十分に射程距離だということを見せつける意図があるんでしょうか。
まあ、見せつけるというよりはですね、日本を超えてみたということは、これからはその日本を超える発射も普通に行いますよということだと思うんですね。おととい言ったそのミサイルというのは火星12と呼ばれるものではないかと、まあ、その可能性高いんですけれども、これはもう2017年、5年前ですね、はい、にすでにもう完成していて、その時もこれだけ、まあ、日本を超えたようなグアムに届くような距離を打っていて、しかも5年前はそれを使ってガム近海に撃つぞというような、まあ、脅しもかけたんですね。ですから、まあ、それ自体があるもの、あるということ自体はもうすでに知られていることなので、まあ、今回はですね、それを日本を越えて撃ってみたということは、これまでじゃあなぜ撃たなかったのかと、日本海まで落としていて、はい、例えば今年の1月にも同じミサイルを撃っているんですけれども、うん、その時は高度2000キロという非常に高い撃ち方をして日本海に落としているんですね、
はい、
じゃあ今まで日本海に落としたのは なぜかというと、やはりその日本列島を越えれば国際報道に報道されて、注目を浴びるということでアメリカの反応を気にしたということだと思います、うん、なので、もうアメリカの反応を気にしないで日本を超えるという打ち方もこれからやっていきますということですね。
これアメリカの反応を気にしなくなったというのは、うん、これウクライナの情勢と絡んだりしますか？
はい、これが大きいと思います。まあ、実はですね、今年1月に北朝鮮はですね、はい、公式にもうアメリカが自分たちに、これ北朝鮮の言い分ですよ、はい、アメリカが自分たちに敵対的な態度を取るので、これまで手控えてきたことをもう再開すると。でこれを手控えてきたことというのは ICBM の発射であったり、はい、核実験だったりというのを示唆しているんですけれども、うん、いうのを発表しているんですね。ですから今年、そういったミサイルを発射したり核実験に至るようなことっていうのはおそらくもう1月段階で計画あったと思います。ただその後2月からはですね、ウクライナが戦争を起こりまして、はい、ロシアがアメリカと敵対してますから、今まではですね ICBM を発射したり核実験をしたりするとですね、まあ、国連安保理で制裁決議が出てですね、うんうん、でこれロシアも中国も賛成してたんですよ、国連安保理違反ですから、うん、
はい、
ところが今やってもですね、ロシアと中国は拒否権で、国連安保理の決議を潰しますんで、うん、北朝鮮としてはもう北朝鮮側からすれば、はい、本当にチャンス到来、今のうちにやっとこうということだと思います。
これ黒井さん、その文脈でいくと核実験についてっていうのも、うん、もう近々やってももうおかしくないぐらいの、
はい、北朝鮮にとっては今核実験は本当のチャンスですよね。なので今やってもですね、ロシアや中国はアメリカが北朝鮮を追い詰めるのが悪いんだっていう言い方をして、もうすでにそういう言い方、ミサイルに対して言い始めてるんですね。その流れで北朝鮮としては今フリーハンドに近い状況ということになっています。
でまさにこれ北朝鮮側にとってはかなり経済的な負担も大きい状況ですが、うん、はい、そこまでの、まあ、費用をかけてコストをかけて、もう今こういった C 行動なのか、または部隊の習熟度を上げるためなのか、このタイミングで、まあ、そのミサイルを発射する、短期的には、まあ、米韓の合同軍事演習ということになるのかもしれませんが、なぜここに来て、このミサイル防衛、ミサイル攻撃の能力を誇示するようになってきたんでしょう。
まあ、誇示するといいますかね、今先ほど申しましたように、核やミサイルのいろんなことをやれるチャンスなんですね。そうなるとですね、まあ、最終的には核実験をやりたいと思ってると思います。もう核実験も5年間やってないですから、うん、相当技術が上がって小型化の新たなものもできてると思うんですね。で、できたものに関しては実験して、作動させるってこと必要ですから核実験をやりたい。ただ核実験をおそらく後に持ってきて、今までのパターンもそうなんですけれども、
はい、
先にその他にやりたい実験がミサイルいろいろありますんで、そちらをバンバンやっていきながら、じゃあ最後に、まあ、最後でもないんですけども核をやって ICBM という流れ、これが今までのパターンですよね。なので今回もただこういったその米韓の演習があるからやってるっていうことだけではなくてですね、
はい、
これまあ口実演するかもしれないんですけれども、一番大事なのは北朝鮮にとってはそういった実験をどんどんやっていって核戦力を強化する。実はその去年の1月に金正恩本人がですね、その、はい、 5カ年計画といいまして、軍備をこれだけ上げていくんだっていうのを具体的に発表してるんですね。それなんか見ると本当に野心的なその核とミサイルの能力をもう核強国と言っていいレベルに上げていくというのも発表してますんで、はい、それに乗っ取って粛々と実験をしているということだと思います。
他方、黒井さん、せっかくの機会なので全く別のことをもお聞きしたいんですが、はい、ウクライナの情勢についてなんですけど、こっちは核ちらつかせてるけどロシアどんどん押されてますよね。
はい、
この辺どう見たらいいですか。はい、
そうですね。ですからロシアはですね、その地上部隊の戦いでも劣勢にあってですね、これ止められない状況なんですね。で、動員本国で動員かけましたけれども、それは、はい、人を増やしただけでもなかなか守りきれていないというところで核をちらつかせているんですが、要は他に打つ手がないという状況ですね、ロシア側からすれば。ただ本当に核を使ってしまえば大問題となって、ロシアにとっても大きなリスクですから、はい、まだそこまで、切羽詰まっていないんですけれども、ロシアとしてはこれから、劣勢にあって、しかも動員された兵士がこれからどんどん死傷者が増えると思います。
はい、
こうなってくると、ロシア、プーチン大統領どう考えるかというのは誰にも予測できないという状況になっていくと思います。
これ北朝鮮から見ると脅しも含めて核ってどのぐらい使えんだっていうのがまざまざと目の前で見せられてるわけですよね。
って言いますかね、これ急に始まったわけではなくて、北朝鮮はその核戦力がないと脅しができないということはですね、もうキム・イルソンの時代から分かってるわけですね。
はい、
ですからもう今始まったわけではなくて、北朝鮮は自分たちのサバイバルのためにそういったことをやっていくっていうのはもう何十年も前からやってることですね。
なるほど。
この後はこれからの1週間のニュースの予定と来週のコメンテーターをお伝えします。後半は番組コメンテーターの対談コーナーです。どうぞ最後までお楽しみください。自分よし、相手よし、第三者よし、この三方よしの考え方はより良い人生を築くための重要な指針です。モラロジー道徳教育財団は、ビジネスリーダーのための経営誌、月刊三方よし経営を発刊。人づくり、SDGs に取り組む企業の皆さんにおすすめの一冊です。お問い合わせいただいた方全員に、月刊三方よし経営の見本誌、さらに小冊子心に残る話ベストセレクションを漏れなくプレゼントしています。詳しくは日本放送のホームページ内のバナーをクリック。創立96年道徳で人と社会を幸せに、公益財団法人モラロジー道徳教育財団。
OK コージーアップ週末増刊号。
日本放送アナウンサーの新行一華がお送りしています。OK コージーアップ週末増刊号。飯田浩司の OK コージーアップは日本放送で朝6時から8時まで生放送でお届けしているんですが、その後の番組、柿花正しあなたとハッピーという番組がですね、この秋で15周年を迎えました。実はですね、この番組にかつて飯田浩司アナウンサーがレポーターで登場していたということで、飯田浩司アナウンサーが10月4日火曜日に生登場して当時を振り返りましたということで、この時間飯田浩司アナウンサーです。
どうも飯田でございます。いやー、そうなんですよ。このハッピーのね、立ち上げの時からレポーターをやっていて、
はい、
で、その後、箱崎アナウンサーに俺は継いだ形になったかな。
そうですよね。
で、五戸平アナウンサーとか。
いや、東島アナウンサー。はい。に行って、五戸平美樹アナウンサーに行って、
で、新業。
私と坂本立沙さんだったと思います。多分そうだと思いますよ。
確かそうだよね。
うんうんうん、
そうそうそうそう。ということで、15年ってね、長えなって話なんだけど。
本当ですよね。
そうそう。で、当時私は中継レポーターで、実はいろいろ企画が変わってたんですけれども、やっぱり印象残ってるのは、オレンジの格好させられてですね、全身オレンジ色の服を着て、
はい、
沿線各駅巡りと一つの路線を決めて、その駅一駅一駅駅前から中継するよと、だからみんな集まってねっていうね、企画をやっておりましたよ。
すごいですよね、全身オレンジって。
いやー、毒々しいよ。でさ、しかも結構ね、写真をこう残してくださってるリスナーの方がいっぱいいて、
ありがたいですね。
そう、ハッピーの番組宛てのツイッターとかね、
はい、
に上げてくれたりとか、そう、だからその後ね、ちょっとあのプロデューサーと話すのが、いやー、これ、あの、写真あったら送ってとか、企画したら、ひょっとしたら面白かったかもね、なんて思い
ましたね。確かに。
いや、よくそんなオレンジ色のおっさんの写真をですね、手元に残しておいたなっていう。いっぱいいるな、みたいなね。確かにね、あの当時結構写真をこう撮って、はい、まあちょうどガラケー全盛の時代ですけど、カメラ付き携帯がいろいろまだ出たてぐらいの時だった。
はい、はい。
一緒に撮ってなんつって、で、それをこう紙に焼いてくれたりなんかした人も結構いてね。そう、そういえばうち家多分探せばそういう写真も多分残ってんじゃないかな、
ね、いただいた写真ですね。
いただいた写真やっぱ捨てるわけにいかないしね。
うん、私も撮ってあります、中継でいただいた写真。
いやー、でも一部ね、なんかネットで調べると確かにあのおでこが狭いな今よりもとかね、いろいろ思うところがあるわけですよ。
だから今から、うん、だから15年前ってことですよね。要
は15年前、あ、15年前から、そう、オレンジの格好したのはね、12、3年前ぐらいからだったと思うけど。
レポーター自体は何年ぐらいやってたんでしたっけ。
レポーター5年3ヶ月かな。2007年から始まって2011年末までやってたから。そうね。
おお、
いやー、本当駆け出しの頃ですよ。よく使ってくださったなというね。
ね
え、いろいろありましたから。
そして今回もオレンジマンリバイバルということで、ハッピーではまたオレンジの格好して登場して。
そう、いやー、あれもさ、だからうちにはもうなかったので。
さすがになかったですね。
そしたらプロデューサーが、いいな、これ用意したから来てこいよとか言って、何買ってんすかみたいな。いや、であの当時は、はい、あれ、もともとそのこう保育園に行って中継をして、で、絵の具でドロンコ教育してるんですっていうところで、
はい、
私はそれをね、横からレポートするだけだと思って行ったら、
ほう、
お前もやれって言われて、いや、着替えないんすけど、みたいな話で。で、絵の具でドロンコ中継をしてですね。で、その後、中継が終わった後に、いや、着替えないんでこれどうしようと思ってたら、買ってきたからよって言って、そのディレクターが、近所の、あの、今は、あの、結構ね、高級路線の、でも当時は、あの、かなりね、お安めの服をいっぱい売ってるよっていう、某ですね。いくら？
あ、
某あのフリースと、あの当時安いフリースとかをこうで売ってた某ユニクロがね、そこでこう半袖短パンで、それこそあの1999円とか下手すると999円ぐらいでこうビニール袋の中に入ってさ売ってたあるじゃない。あれ買ってきてさ、なんすかこれっつって、しょうがない、それ着るしかさ他に服がないから、それ着て帰ったり会社に。で、帰ったら、当時のチーフディレクターが、井田くん、それいいね。明日からそれ着て中継行こう
よ。
何言ってんだこのおっさんみたいな話だったんだけど。
そんなとこにルーツがあったんですね。
そうだよ、思いつきなんだよ完全に。
本当ですね、たまたま着替えたらそれがいいじゃんってことになっちゃったと。
そうそうそうそうそう。もう誰も真剣に考えてないっていうのがよくわかる。
いや、でもですよ、この系譜が、まあ、飯田さんがオレンジマンやって次箱崎みどりアナウンサーですよ、
う
ん、箱崎アナウンサーもなんか緑色の服着てませんでしたか。
なんか緑色のさ、あのダウンみたいな、ね、ダウンジャケットみたいのと、
昔の中継の写真見ると、
そう、あと緑色の傘まさかなんか使ってね。
もう
一時期やってたけど、でも結局その色シリーズはそこでおしまいになったんだよね。
そうみたいですね。
どういうことだよと。俺あれひどかったんだよ。しかもさ、これ毎日オレンジ着てかなきゃなんないじゃん。
はい、
で、手元にあるのはその最初はさ、半袖短パンだけだから、はいはい、とりあえずこれの洗い替えを買わなきゃなんない。
洗い替え。
で、それでね、夏の間それでいいけどさ、はい、だんだんこう涼しくなってくると、これじゃ寒いなってことになるから、うん、じゃああの、長ズボンと、それから上に着る長袖のオレンジとか、
はいはい、
あと、さらにその上に着る、
はい、
あの、オレンジのダウンジャケットみたいなやつとか、で、しかもそれがさ、ことごとく落ちねえんだよ、この会社。
え、経費で落ちなかったんですか？
落ちなかったよ、一切。なんでこんなものに経費つかなきゃいけないんだとか言って。みたいな。
商売道具なのに一応。
そうそうそうそう。で、そんな愚痴を中継先で喋ってたらさ、
はい、
あの、既得なお母さんとかがさ、じゃあうちにこれあったから着てみなさいとか言って、 持ってきてくれてさ。
あら
で、あとそう、あの、靴だけが違うとかね、あって、で、靴はさすがにオレンジ色なかなかないんですよとか言ったら、そう、そのね、15年周年のハッピーの時にもメールくださったんだけど、某スポーツメーカーで靴のデザインやってらっしゃる人がいて、で、いろんなね、いろいろのサンプルを作るんだと。ほうほう。で、そのサンプルの中に、オレンジ色があるから、これあなたにあげますって言って持ってきてくれたりとかして。いや、ありがたかったね。
もうバリエーション豊かなオレンジグッズに囲まれて。
いや、そうだよ。ね、でさ、オレンジグッズ着て囲まれるのはいいけどさ、これ着てさ、会社から帰るわけにいかないじゃない？電車乗るわけにいかない
よ。まあ、そうですよね。
そう。だからさ、会社に来て、オレンジ色に着替えて、中継先行って、で、戻ってきて、着替えて帰ると。で、さらにひどいのがさ、はいはいはい、その中継の現場のブッキングを、自分でやってた時期があって。
そうですよね、飯田さんは。
そうで、中継現場を探しに行くっていう仕事があるわけです
よ。はいはい。
で、一つの路線を決めてやるじゃない？
そうですね。
で、ある駅でこう中継しましたと。うん、で、そこから来週の場所がまだ決まってませんよって言うと、3駅から4駅先ぐらいからこうブッキング場所を探しに行かなきゃならない。
そのね、駐車場お借りしますとか、リスナーの皆さん集めるのでここ場所お借りしていいですかって、軒
先借りていいですかとかね、
はい、
神社の境内借りていいですかとか、うんうん、その交渉さ、オレンジ色のとこがさやってきたらさ
不審でしかない、
不審でしかないよ。だからしょうがないからさ、
はあ、
着替え持ってって、
まあ、めんどくさい。
ラジオカーの中で着替えて
大変
で、ちょっと申し訳ないんですけど、着替えだけ僕の机に置いといてもらえませんかつってディレクターに頼んで、
はあ、
ディレクターは会社帰るから。
はいはい。
うん、それからさ、ちゃんとジャケットとか着て、
うわ、
で、そのために事前にこう企画書を用意して、それを吸っていって。
え、飯田さんが企画書を用意するんですか？
だって他に用意するやつ今はいないもん。
怒んないでください。
こういう企画なんですけれども、いかがでしょうかなんつって。交渉したよ。でさ、駅前にこう神社とかがあってさ、神社とか見つけると嬉しいんだよね。
嬉しいですよね。
神社の境内に車も止められるしなんですけど、ところがさ、神社誰が管理してるか分かんなかったりするのよ。
そういうことは無人のね、神社というかね。
あ、遠く離れたところで宮司さんがやってくるみたいなところがあって。
ありますね。
で、普段はこう町内会で管理してるみたいな。
はいはい。
で、そう、隣の八百屋さんかなんかにさ、すいません、ここ誰が管理してるんですかって、ああ、今当番は誰々さんのうちだから、なんつって、そうか、誰々さんのうちかとか言って。で、その誰々さん家にまず電話をして、で、そしたら、今家にいるから、じゃあちょっと話聞こうかなんつって、あのお宅にお邪魔してですね、
はあ、
麦茶なんか出してもらって、
あら、ま、
こういう企画なんですけれどもいかがでしょうかとか言って俺は一体何の仕事してんだろうなみたいな、ね、
営業マンですね。もう
そうだよ。しかもさ、はい、これがまた設定する路線が遠かったりするわけよ。
いや、それはありますね。まあ、いろんな路線来ましたけれどね。
いや、本当でね、これありがたいことに、やっぱラジオって本当ね、現場で聞いてくださってる方がいっぱいいるんで、
はい、そうです。
これね、都心から離れれば離れるほどたくさん人が
集まる。そうなんですよ。そうそうそうそう。
そう。
ね。
だからさ、本当それこそ神経線とかさ、
神経線、
東武の野田線、
野田線行きました、行きました、
内房線とかさ、
はいはい、
もうあるいは京浜急行でも先の方の三崎口とか三浦海岸とかさ、
だって
三浦海岸で夏の時期に海の家とかブッキングしに行ったもん、
はい、海の家いいですね。
海の家、これはもうね、目の前三浦海岸の海広がってて、
はいはい、
この海の家で中継したら
バッチリ
バッチリだろうとでもこれブッキングの時点で俺勝ったなと思ったんだよ、
ええ、
思ったらさ、その日土砂降りの雨が降り上がって、
うわー、持ってない、
持ってなかった ね。でも一応、はい、こうせっかく来たんだよと、はい、海パン持ってったんだよと、
寒い、
海入ったら寒くてさ、
ね、冷たいですよね絶対、
本当だよ。で、本番の中継も誰も来なくてさ、
え、誰も来なかったんですか。
さすがにね、でも軒下でやったら何人か集まってくれたんだけど、いや本当ありがたかったね。
いや本当ですよね、
本当。
なんか雪が降る日とかね、過酷な日もありますけどね、もう来てくださって本当にありがたかったですよね。
たね、いろんなことがね、
うん、
そうですよ、オレンジ色の、まあまあまあ、人にはいろんな歴史があるんだなっていうね。
そうですね、本当まさに、まあ、15周年、ハッピー15周年ということで、
はい、
まあ、久しぶりにどうですか、オレンジ色の服を着た、その感想は。
いやいや、感想も何も、まあ、もう2回目はないかなっていうね。
いや、2度あることは3度あるって言いますから、もう。
何を言ってるんだよ。何を言ってるんだよ。
もう5階に飯田さんがオレンジ色の服で上がってきたとき、みんな仕事してるから、すごいもうそこだけ浮いてましたんで。
いやいやいやいやいやいやいや、それを俺は毎日やってたんだよ。
そうですよね、その当時はね。
毎日帰ってきて。 毎日浮いてたよね。
いやー、増山さん写真いっぱい撮ってましたからね、あの日。
なんでそんな写真撮んだの。そうだ、俺自分で写真撮んなかった
の。あ、本当ですか。増山さんすごくいい写真たくさん撮ってました。あと箱崎さんも撮ってましたよ。隠し撮りしてました、確か。
マジで、
うん、
あいつ
あいつって結構いろんな人撮ってました
そうだよ、今度は箱崎に緑色を着せたらいいんだよ。
そうですよね。でも確かに、
うん、
うん、オレンジマンと、
そうだよ、
箱崎さんでいいじゃないですか。
君何色かなんか着たかったの。
私色なかったんですよ。うん、色はなかったんですけど、あの現場であのピアノ弾くっていうのやってて。
そうだよね、やってたよね。エレクトーンとか持ってってとか、
ね、キーボード持って行って、あの歌手の方と一緒に中継していたので、ちょっとこう伴奏したりとか、あとなんか作曲したりとか。
すごいよね。
あとあのその歌手の方が歌うそのオーケストラがそのキーでないっていうので伺って、うん、自分でその
編曲して
カラオケを家で作って流したりとかしてましたよ。
本当、特に考えずにさ、お前あのキーボード弾けるんだったらちょっとやってよぐらいの感じでやるんだよね。
まあまあそんな感じですよね。
本当にね、無茶ぶりをする会社ですから。
はい、もう今となってはいい思い出ですけどね。
まあ、そういうことにしとかないとね。
そういうことにして、まあ、止まらなかったですからね、いや、それちょっと。いろんな思いが。
やっぱね、中継外れてから10年経ったんですよ。はい、10年経って、ようやくこう整理がついた。
あ、気持ちの整理がついた。10年経って、10年かかりましたか。
そういうね、あんまりこう、パワハラ的な仕事っていうのは良くないんだなっていう、ね。
まあまあまあまあ、まあ。
本当に。覚えとけよ。
まあ、そんな伊藤さんのオレンジマンの写真は番組のインスタグラムにもアップしておりますので、よろしければご覧になってください。まあ、たくさんいいねをしていただければなと思います。
いいよ別に。
このいいねの数だけですね、またこう伊藤さんがオレンジマンになる日
も来ないよ。来ないよ別に。煽るじゃないよ。その時君にもじゃあ黄色ぐらい着せようか。
黄色、なんで黄色なんですか。
わかんないけど金運にいいじゃん。今ちょうどマイクが黄色いマイク、
黄色マイクだったから雑。
そんなもんなんだよ。
そう、はい、この時間は飯田浩司アナウンサーにたっぷりと、
ね、いっぱい話しちゃった。
いや、当時の思い出とですね、はい、いろんな思い、まあ、愚痴いろいろ聞きました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
OK コージーアップ週末増刊号。
日本放送アナウンサーの新行一華がお送りしています。 OK コージーアップ週末増刊号。さあ、ここで番組からのお知らせです。10月17日からの1週間のコージーは特別企画です。題して、政治経済安全保障コージーダブルコメンテーターウィーク。ご好評にお答えしまして、今回も毎日コメンテーターがお二人ダブルで6時台前半から生登場です。臨時国会から国内政局、物価高からエネルギー問題、中国、ロシアの暴走などなど、この1週間で全て語り尽くしていきます。初日、10月17日月曜日は須田慎一郎さんと宮崎哲也さん。18日火曜日は佐々木俊直さんと峯村健二さん。19日水曜日は青山茂春さんと高橋洋一さん。20日木曜日は飯田康之さんと野村修也さん。最終日21日金曜日は川野勝利さんと細谷雄一さんです。秋ど真ん中の大一番は10月17日から始まります。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、平日朝6時から有楽町日本放送で生放送でお届けしています。皆様のお力添え、どうぞよろしくお願いします。ラジコ、ラジコのタイムフリー、ポッドキャスト、 YouTube でぜひチェックしてください。続いてはこれからのニュースの予定をご紹介します。10月9日日曜日、中国共産党第19期中央委員会第7回総会開催。F1 日本グランプリ決勝。10月10日月曜日、スポーツの日。国際通貨基金 IMF 世界銀行年次総会開催。ノーベル経済学賞発表。10月11日火曜日、GoTo トラベルに代わる観光支援策、全国旅行支援開始。新型コロナウイルスの水際対策の入国者数上限を撤廃。9月の景気ウォッチャー調査発表。10月12日水曜日、アジア相互協力信頼醸成会議首脳会議開催。
10月14日金曜日、定例閣議、小池知事定例会見。続いては来週のコメンテーターのラインナップです。10月10日月曜日、前日本銀行政策委員会審議員でエコノミストの片岡剛一さん。11日火曜日、ジャーナリストの長谷川幸寛さん。12日水曜日、数量政策学者の高橋洋一さん。13日木曜日、ジャーナリストの鈴木哲夫さん。14日金曜日、元内閣官房副長官で慶応義塾大学教授の松井浩二さん。コメンテーターの皆さんは6時台からの登場、ニュース解説をしていただきます。この後はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。ジャーナリストの須田慎一郎さんと、麗澤大学准教授で歴史学者のジェイソン・モーガンさんです。
OK! コージーアップ週末増刊号。
道徳ってなんだろう？思いやりって必要なの？その答えは道徳を考える月刊誌ニューモラルにあります。今や日本人の道徳力は世界からも大注目。さあ、あなたも道徳を学びませんか？お問い合わせいただいた方全員に月刊ニューモラル、さらに小冊子心に残る話ベストセレクションを漏れなくプレゼントしています。月刊ニューモラルは創刊50年、日々の出来事をテーマに人間力が豊かになるエピソードが満載です。詳しくは日本放送ホームページ内のバナーをクリック。道徳で人と社会を幸せに、公益財団法人モラロジー道徳教育財団。
ジャーナリストの須田慎一郎です。この配信は日本や世界を取り巻く様々な課題を掘り下げる対談番組です。今回のお相手は麗澤大学准教授で歴史学者のジェイソン・モーガンさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今回の対談では日本国憲法の改正をテーマにお話を伺っていきたいと思います。憲法改正議論ではとりわけ第9条が論点となっておりますが、モーガンさんはね、日本国憲法の第9条に関してはどのように捉えていますでしょうか。
そうですね、第9条は、はい、ある意味では贅沢だと思っております。
贅沢ですか。
はい、贅沢です。まあ、どこの国でも平和主義を、提唱している人はいますし、私も平和がいいと思っておりますし、戦争がしたいとか好戦的な人間ではなくて、それだと言ってもやっぱり軍隊が必要とは常識で、軍隊まで必要はないと言える環境が多分戦後日本では存在していないと思いますし、だある意味では9条っていうのは、過剰に平和主義が言えるようになってきた、平和ボケといいますか、ずっとアメリカに任せっぱなしとか、逆に考えれば近所はロシア、中国、北朝鮮とか、また、時々ちょっと変な方向に走ってしまう韓国とか、あまり優しいところではないですけれども、それでも日本には軍隊がないというのは、それは本当に贅沢だと思っておりますし、ちょっとそれもちょっと異常が生じていると思っております。
モーガンさんはね、聞くところによりますと、よく九条の罠っていう言葉を使われているようなんですが、これってどういう意味を持つんでしょうか。
どちらかというと依存だと思っております。九条っていうのは、罠っていうよりもちょっと渦巻きのように考えておりますし、例えば授業の中で時々生徒、学生に聞きます、もし戦争になった場合、本当に日本が侵略されているウクライナみたいに、隣国から本当に侵略が始まった時、どうしますか、戦えますかと、でほとんどの学生は、いや戦えませんと言います。自分の国を守るためにも、じゃあ国じゃなくて自分の村とか、自分の家族考えてください、戦えます、いや戦争は絶対ダメと、それは罠という渦巻きに入ってしまって、何が大事かと見えなくなってきたと思っておりますし、 例えばね、もし戦争反対とか昔の第二次世界大戦は日本がダメだったと思ってても、うん、それを認めても日本という国は 100% ダメとはちょっと言えないですし、うん、守るべきことがいっぱいありますし、少なくとも自分の家族とか、うん、それは私にとっては一切戦わないっていうのは救助の罠っていうか救助の渦巻きと考えております、
うん、これはアメリカの意図としてはね、はい、日本国憲法のその制定にあたってですね、主導的な役割を果たしたアメリカの意図としては、はい、当初今から申し上げる2つの点でどちらの方に重きがあったのかな。1点目はね、はい、いわゆるその、アメリカと、ね、正面切って戦った日本、はい、ここが敗戦をもって全面的に武装解除をする、はいはい、日本が二度とその軍事的に立ち上がれないようなそういう国にしていくっていうところにアメリカの狙いがあったのか、はい、それともですね、どうですかね、日本という国がですね、非常にこう恐ろしいと言ったらいいんですかね、はい、その恐怖と言ったらいいんですか、
はい、
そういった、部分があって、はい、結果的にそこに対してこう心理的なプレッシャーをかけるために、
はい、
こういった、つまりもう少し言えば1回目にモーガンさんがですね、意味軸も指摘されたウォーギルトインフォメーションプログラム、
はい、
ね、心理的分断、はい、要するに日本国民の中でこう対立を煽って、はい、この問題をめぐって対立を煽って、はい、日本が弱体化していく方向へ導いていこうじゃないかというね、はい、そういう狙いがあったのか。ちょっと最後の2番目はうがちすぎですか、はい、ちょっと考えすぎですかね。
いや、私は大賛成でございます。あ、大賛成ですか。はい、多分今おっしゃった両方じゃないかと思っております。あ、うん、まあ、アメリカ国内一枚岩ではなくていろんなこう目論みとかがあるかと思いますけれども、多分根本のレベルではこれは日本の中ではあんまり理解されていない気がいたしますが、うん、ちょっとこう難しい話ですが、はい、人種差別の話でございます、
うん、
アメリカはあくまでも今までのアメリカは白人の国で、白人のプロテスタントの国だと多分常識だと思っておりますし、はい、私はいろんな人種が、うん、背景にありますし、はい、私の、先祖の中、
うん、
プロテスタントでもなくて自分が白人だと思ったこともないし、
う
ん、
あ、そうですか。
その子白人の国は私をの立ち位置から考えると非常に違和感を感じておりますが、うん、やっぱりその国が日本という侍の文化を持っていますし、うん、非常に戦える短い時間の中で国が発展してもう本当に強国になって、
うん、
1世紀以内にもう本当にこう木造りの家からもう明治の産業化を通って、うん、でものすごく強い国になって、はい、それを見て恐ろしかったと思います、
うんうん、
で多分人種差別とかあと特に感じられるのは浸透アレルギーが感じられます。はい、
う
ん、浸透アレルギーがものすごく強いし、うん、あと非白人ということが多分、
うん、
嫌だったと思いますし、うん、そういった国が日本と戦って、まあ、原爆投下をしては当然と、
うん、
私は今そう思っております。うん、人種差別というのはかなり動いていますし、
うん、
でウォーギルトインフォメーションプログラムというのはどちらかというと私は根本のレベルではそれは人種差別だと思います。何言ってるかというと世界の中唯一軍隊を持ってはいけない民族は日本人です、
うん、
日本人が軍隊を持ったらとんでもないことをすると多分思っていたと思いますし、
うん、
で今日本国内の中でもそのような意見を耳にします、
うん、
軍隊を持ったら再び、まあ、ファシスト化するとか、うん、よく耳にしますけれども、うん、残念ながらそのこうアメリカ政府が日本に対する持っている人種差別の意見がこの日本国民の中心の中にもちょっとこう入ってきちゃった気が劣等感というか、うん、自虐視感に切り替えてなってしまったと思いますけれども、うんはいはい、
話がねちょっと横にそれるかもしれませんけども、はい、最近ね、はい、ロシアによるウクライナ侵攻を見ていて、はい、一部動員令というのがね、はい、ロシアで出ましたよね。つまり、はい、徴兵制によって集められた徴集兵をですね、はい、まあ戦場に送る、ウクライナに送ると、はい、でこれに対してロシア国内では大きな動揺、プーチンの強権体制におけるロシアですら大きな動揺が起こって国外に脱出する人、はいはい、あるいは反政府デモをする人が出てきた。あ、ロシアというね、ああいう国でも一般市民は戦争したくないんだな、
はいはい、
っていうところがで、私すごく新鮮というか驚きだったんですよ、
はいはい、
ただやっぱり戦前の日本を見てみると、はい、やっぱり新国日本じゃないけれども、はい、国のため、親兄弟のため、はい、友人のため、はいはい、ということでほとんどの、国民がですね、若者が戦場へね、積極的に、まあ、参加していった、はい、まあ、一部例外はあるにせよですね、はい、ほとんどの国民がそういう気持ちを持ってたことは間違いないんだろうと思う、はい、ただ先ほどです、ね、驚いたのがモーガンさんが授業で、はい、戦争になった時に国を守るために戦争に行きますかって言ったら行きたくないっていう生徒さんが大部分だって話されましたよね、はいはいはい、そうするとどうなんでしょう、そのウォーギルトインフォメーションプログラムっていうのは大成功だったじゃないですか。
大成功でした、残念ながら、はい、大成功です、うん、で先ほどおっしゃったちょっと追加に1点、戦前日本人が、まあ、戦場に赴いて、まあ、戦って、それは もちろん事実ですけれども、お国のためもそうでしたし、ボルシェビッキ革命がありまして、ロシアという、まあ、ソ連、恐ろしい国が近づいてきて、うん、まあ、日本を守るために満州国とか行かなければならないは当然だったと思いますし、うん、あともう一つ、これも日本人の特徴といいますか、私のじいちゃんがこの戦争に参加させられたんですけれども、私のじいちゃんも戦争したくはないと、うん、ルーズベルトが嘘をついて、うん、この戦争を仕掛けたと思っていましたけれども、うん、まあ、徴兵が来るから、うん、急いで海兵隊は多分ダメだから海軍に入りたいとはい、はい、まあ、そういう考え方だったと思いますし、うん、でも日本の場合、白人支配下からアジアを救うためにも戦場に赴いた日本人が大勢いまして、それは高く評価したいと思います、うん、日本のためだけではなくて、
なるほど、
本当にアジア全体、まあ、いろんなこう複雑なことがあって、まあ、挫折もあったし、純粋な動機としてアジアを救いたいと多分それ言えないと思いますけれども、うん、それがまあ大きな一部として、それはすごいと思っております。他の国の解放のため命を懸けて、うん、それは日本だけじゃないですか、
うん、まあ、今日の対談でね、はい、いろいろと新しい気づきというかですね、私発見があったんですけれども、この9条、憲法9条、なぜアメリカが、これをですね、日本国憲法に盛り込んできたのか、一つはもちろんね、はい、その戦争をさせない国、はい、二度とアメリカに歯向かない国を作るためという実利的な部分も一つあったんだけども、はい、もう一つはやっぱりこれをめぐっておそらく将来的に国論は二分されていくだろうと、改正すべきだと考える人、はい、やはりこれを守らなきゃならない人ということで、国内でこの対立構造を作っていく、対立構造の仕掛けをシステムを埋め込んだ、そういう意図もあったんだっていうのが今日ちょっと今日、モンガンさんと話をしてて気づいたんですけどね、
はいはい、多分その通りかと思います。はい、
うん、いや、今日はありがとうございました。今月は麗澤大学准教授で歴史学者のジェイソン・モンガンさんにお話を伺っています。次回もぜひよろしくお願いします。いろいろ伺っていきたいと思います。
よろしくお願いします。
OK コージーアップ週末増刊号、
セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由、仕入れ費用、税金の支払いを一元管理して業務を効率化、支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます。個人事業主、フリーランスの皆さん、ビジネスにこれ一枚、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
OK コージーアップ週末増刊号、株式市場の今週のトピックと今後の見通しについてトレーダーで株ブロガーのひなさんに伺います。それではひなさん、よろしくお願いします。
はい、ひなです。今週も個人投資家の視点で今の株式市場をお伝えいたします。 今週のトピックは、不景気の株高とノーベル賞関連株です。9月の ISM 製造業景況感指数や8月の建設支出など、アメリカの経済指標で低調な数字が出ました。経済が低調となれば、金利の先行き低下が見込まれることとなります。アメリカの10年債利回りが急低下することとなり、株式市場にとってはポジティブとなりました。経済指標で悪い数字が出た方が株が上がるというのも、何とも不思議な話のような気もしてしまいます。相場用語で不景気の株高という言い方をしますが、それを地で言ったようなニューヨーク市場の動きでした。また、今週はノーベル賞の発表が相次ぎました。有力候補に名前の挙がっていた佐川氏は、大同特殊鋼の顧問です。ですので、同社の株価にも私は注目していました。同社は特殊鋼で世界首位級の会社です。受賞に対する期待もあってか、株価は2日間で 8% ほどの上昇となりました。毎年株式市場では連想買いが多く、ノーベル賞の発表が終わると潮が引くようにしぼんでいきます。マスコミはシビアに見ていますが、株式市場は思惑で時には煽り的な感じで盛り上がろうとする傾向がありますので、取り組む場合はそこは冷静に俯瞰することを毎年お勧めしています。そして、今週は北朝鮮からのミサイル発射のニュースで落ち着かない朝が続きました。今年に入ってから24回目の発射になるようですが、朝に J アラートが出て、テレビなどの報道も物々しい雰囲気でした。日本市場にも悪影響があるのではと思いましたが、指数にはノーインパクトという状態でした。北朝鮮方面の地政学上のリスクが高まったときは、防衛関連と呼ばれる石川製作所や細谷加工などの株価が高くなることがよく見られます。今週は報道から寄り付きはこれらの株が高く始まりましたが、その後は伸び悩んでいきました。そこまでのリスクの高まりではないという判断なのだと思います。そして、今後の見通しについてです。9月のアメリカの雇用統計の結果を受けて、市場の反応が気になりますが、国内では来週は立ち会い日数が4日間しかないものの、決算発表が292社も控えています。月末の28日には、1日で509件もの決算発表があります。いつも決算またぎはギャンブルになりますとお話ししていますが、決算発表の内容と株価は真逆の動きをすることが多々あります。保有株やこれから買いたいなと思う企業の決算がいつなのかは必ずチェックしておきましょう。また、新規で取り組む場合は、配当を増額発表した銘柄は要注目です。先月より配当増額を発表した鈴電、ラサ商事、伊藤忠、佐藤商事の株価は発表後から堅調に推移しています。発表直後に株価が急騰した場合、その後の押し目を待って買うのが安心です。発表内容に一喜一憂せず、冷静にニュースや株価をチェックしていきたいですね。また、世界景気の不透明感が続きますので、欧米の影響を受ける外需株と呼ばれる企業の業績悪化には警戒が必要です。投資したい企業が内需系か外需系かはしっかり見極めておきましょう。今週の相場格言。相場は常に現在の価値と等しくないものに決まっている。相場は半年から1年先の景気動向を織り込んでいると言われています。ですので株価は常に将来性の反映だと意識することが大切です。現在の企業の業績を反映しているものではなく、常に将来を表していますので、 業績もチャートも過去や現在から将来を予測して先回り買いしたいものです。相場と投資家心理との間にはズレが生じるということを念頭に置いておきたいですね。以上、ひながお伝えしました。
トレーダーで株ブロガーのひなさんに株式市場の今週のトピックと今後の見通しについて伺いました。ひなの株ブログではおすすめの銘柄、株の話や投資情報などを発信しています。ぜひこちらもチェックしてみてください。あなたと一緒に作るニュース番組、日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送でお届けしています。ぜひ FM 放送 AM 放送はもちろん、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。 OK コージーアップ週末増刊号、ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの新業一華でした。